もう一度挨拶します。おはようございます。皆さん、父は私たちのシンガポールチームがここに来るとき前に何ヶ月前ちょっと日本語を勉強しますよ、そして何か勉強するかしましたか、ちょっと聞いてみましょうか。 OK、 シンガポールチーム Please stand up. 1, 2, 3。ハレルヤ。 I'm so proud of you. 神様はあなたを愛しています。アメン。本当に素晴らしいこの教会で奉仕することができて本当に心から感謝いたします。そして神様は今も生きておられる方です。私は信じてます。皆さんどうですか。アメン。実はですね、去年私がチームを連れてここに来るときにも、いやー、この素晴らしい教会で神様がよろしければもう一回行きたいなと思って祈ったんですよ。でも今回この素晴らしいチームを連れてきて、そしてジョー先生や、そして教会の人々が本当に熱いこの心でちょっと受け入れて本当に感動しました。だから神様は今も私たちの祈りを聞いて、そして神様のこの実機で与えてくださることを皆さん信じてください。私たちはいや行きたいと思うなと思うんですけども、神様はそれを聞いてます。そして私に答えを与えてくださいました。今年もそうなんですけれども、来年も私がどうすれば神様が喜ばれること、この選挙ができるかを祈りながら続けていきたいと思います。この礼拝どうして、皆さん病気がある人は、そして完璧、この元気になることができるように、そして問題がある人は問題が回復ことができるように、私は信じて、そしてここにいます。皆さんも同じでしょうか。アメン。神様の御言葉はいつも簡単で、そしてはっきり私たちに話します。そして今日神様が私たちにくださるこの新命記、その新命記は何を私たちにあげるかを考えたら、そして覚えなさい、忘れずに覚えてくださいいうことですね。新命記一章から最後までずっと見るとですね、覚えなさいとこの命令が20回、忘れたらダメですよという感じの意味がある命令は14回が出ます。そうすると合わせて30回以上の覚えなさい、そして忘れずにちゃんとしっかり覚えてくださいという神様が私たち一人一人にあげます。そうすると新命記のこの目的は何でしょうかとですよね。やっぱり新命記の目的は神様がくださるこの約束の地に入る前に、あなた方がどんな形を思いながら、姿をながら持ちながら行かないとダメかなと思ってです。新命記はあなたはそれをちゃんと覚えなさいということです。そしたら今日説教を通して1番2番3番目、私たちが必ず覚えないとダメことは何でしょうかを一緒に考えながらこの時間を過ごしたいと思います。1番目は、神様は私たち一人一人に言います。この荒野の中であなたがこの経験するこの苦難を覚えてください。苦難、いやー、誰が苦難を大好きですか、好きですか。嫌いですよね。でも私たちの人生の中で本当に苦しみや、そしていろんな問題がたくさんあるじゃないでしょうか。このジェイシーさんが証し したように、私も知らなかったんですよね。でも、各の人生を見ると、本当にたくさんの問題や苦しみがあるじゃないですか。ちょっと私個人的にも、今年一年ずっと後ろに見ると、たくさん問題がありました。お金問題や人間関係の問題やたくさんあるんですけれども、でも神様が私と共にいらっしゃいますので、いつも私の心は平和でした。コロナのこの影響で、全世界が苦しみ、そしてたくさんの問題があったんですけれども、ただ神様の恵みの中で私たちがここに座れて、神様の御言葉を聞くことができたら、それが恵みじゃないでしょうか。聖書は一人一人に話します。あなたが経験した苦難を覚えなさい。何とか言いますと、苦難は苦難だけではなくて、私たちが受け入れるこの苦難、難しさを通して、神様の素晴らしい計画があります。今も生きておられる神様は、神様が持っている素晴らしい計画が一人一人上にあることを信じてください。この苦難を通して、神様があなたを霊的なこの成熟、成長すること、それをあげることを皆さん信じてください。そして私たちがそれを私たちが覚えたら、記憶したら、私たちが今行く、この暮らし、そして苦難の中で、私たちの生活は苦難だけではなくて、神様が用意した素晴らしい祝福を見ながら、覚えながら、考えながら行くことができるじゃないですか。そして、この40年のイスラエルの人々が40年の間に苦難だけでしたか？いいえ。苦難と神様の奇跡が共にあることを私たちが信じらないとダメです。そうです。イスラエルの人々がお金が空いたということで神様が与えてくださるマナ。素晴らしいか、かゆみですよ。水を飲んでくだ、水が必要ですよと言ったら、神様が水をあげたりし、素晴らしい奇跡があるじゃないでしょうか。皆さん、一人一人、もう個人的な問題は私は知らないけど、今も生きておられる神様は、あなたを知っています。そして、あなたと共にいらっしゃることを、皆さん信じてください。そして、一番目は、私たちが受け入れるこの苦難を覚えなさいということです。そして、二番目は何でしょうか？二番目は、神様の力を覚えなさい。忘れずに。そうですね、神様の、力は、今も私たちの生活の中でおられることを私は信じています。そして神様のこの力を通してあなたを助けることができます。今年ずっと見ると皆さんどうでしたか？経済な問題とか、この家族の問題とかたくさんあるんですけれども、この神様の恵み、神様の力で私たちがここに共に礼拝ることができるじゃないでしょうか。そして、ただ私たちが、ちゃんと覚えないとダメよことは、私たちの経験として神様の力を止めないでください。ああ、私が経験することはそうなんですよ。できないですよ。どうしてできないですよ。いうことがたくさんあるんですけれども、神様の計画は、力がある神様は、そうではありません。霊的な目を開けて、心を開いて、イエス・キリストの力を受け入れてください。今年だけではなくて、来年も、あなたの一人、 私とあなたが持っているこの計画、そしていろんなことがたくさんあるんですけれども、私たちが信じるのは私たちの経験、私たちが考えるだけで止まってはならない。霊的なこの目を上げて、そして開いて力を受け入れることができるようにお祈りしています。そして3番目は何でしょうか。申命記は3番目は、1番目は何でしょうか。皆さん覚えてますか。1番目は全部忘れましたかね。感謝します。来年また来て同じ説教をします。1番目は苦難を覚えてください。2番目は神様の力を覚えてください。3番目最後なんですけれども、神の愛を覚えてください。いや、シンガポール人は日本語もできないし、そしてシンガポールから福岡まで、福岡から長崎まで、そして全部距離をかけたらですね、片道が5000キロメートルでした。そして往復やったら1万円ね、の1万円、1万キロメートルですよね。結構遠いなんですけれども、神様の愛を持ってここに来ました。神様の愛がなければ私たちがここに来るのもできないし、そしてチームの一人の中で、あ、もう姉妹がおるんですけれども、最後の日に配るときに、いや、転びました。そして急に病院に行って診察して、今フィールチェアで座って礼拝に参加したんですよね。でも彼女がすごく熱情がありまして、すごく日本のためにこの愛がありまして、この前に訴えながら祈りながら、そしてこの地のためにお祈りしました。神様の愛は今も長崎の、そして日本の上にあることを私は信じております。そしてこの愛を持って、私たちシンガポール人がシンガポールに戻った時にも、この教会のためにお祈りします。アーメンしてください。そして戻ってもこの教会を覚えながらお祈りします。そして長崎の復興のために、日本のリバイバルのために一生懸命お祈りしたいと思います。張先生から聞いたものは、今週は世界のこの選挙のこの主日なんですけれども、第一番目の選挙者が誰でしょうか。イエス様でしょう。イエス・キリストが、何ですか、神様からこの地に来ました。宣教師を持って、愛を持って来ました。もう宣教の終わることには、ちょっと皆さん、みんな、形くださって、そしてこのヨハネの福音書、ヨハネによる福音書第3章の中6節を一緒に読みながら、この説教を終わりたいと思います。皆さんお立ちください。神様の愛を持って、このヨハネによる福音書3章の中6節を一緒に読みたいと思います。せーの。神はその一人子をお与えに、よう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るため、一人子を信じる者一人も滅びないで永遠の命、永遠の命、永遠の命を得るためであろう。神様の愛がこの長崎バプティス教会上に豊かにありますようにお祈りします。お祈りします。主よ、感謝します。このように神様の愛を持って、今日私たちが一つ心を持ってここに集まって、賛美しながら証を聞きながら、そして神様の御心がどこにあるかを、神様を喜ぶことができるように私たちがどうすればいけるかを教えてくださることを感謝します。苦難の中でも、 神様が私と共にいらっしゃることを、主よ主よ感謝します。私一人ではなくて一緒に今まで生きたことを、主よ主よ感謝します。私が今本当に難しいこのところ、そして問題がたくさんあるこの人生の中で歩んでいくんですけれども、苦難だけではなくて神様の大きな祝福と恵みがあることを信じながら神様と一緒に歩きたいと思います。そして主よ主の素晴らしい力を信じながら、覚えながら、私たちの経験、私たちが覚えてそのままで神様の力を止めることができないように、主よ霊的な目を上げてください。主はいつも私たちと共にいらっしゃる、そしていつも私たちを助けることができる素晴らしい主、天地を作り主、神様のことを記憶ながら覚えながら行きたいと思います。最後は神様の素晴らしい愛を持って、主よこの愛を伝えることができるようにこの教会を使ってください。そして私たち一人一人を使ってください。神様の愛を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りください。
神様の大きな愛に応えて賛美を捧げましょう。私たちが信じている方は本当に大きなお方、大いなるお方です。共に立ち上がって主を礼拝しましょう。大いなる方に、
お座りください。ただいまより2023年12月の主の晩餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストが行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。主がこの場に臨まれ、私たちの上に豊かな恵みを注いでくださることを信じ期待しつつ、しばらく祈りの中で備えていきたいと思います。サイドルームにおられる方々はテーブルにある紙皿を隣の方々に渡していただきながら、共に備えていきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその糸を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。祈ります。主なる神様、与えられた主の晩餐を心から感謝いたします。ここに臨んでおられる聖霊様がこの主の晩餐を恵みの時、決断の時として用いてくださることを信じます。主よ、期待します。感謝します。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。主イエスキリストは十字架に挙げられ、その体を裂き、ご自分の命を私たちのための命のパンとして与えてくださいました。その恵みによって救いに預かった私たちは今、その恵みによって一つの体とされた兄弟姉妹と共に、この一つのパンから共に分け合いたいと願います。それでは拝参いたします。それではマラナタ一節を捧げながら拝参を受けてまいりましょう。
主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を主にあって我らは一つ。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ます。
このパンは主イエスの体の象徴です。誠の平和なる主イエスキリストは十字架を通して異なる言葉、文化、歴史を超えて私たちを一つにし、世界宣教のために使わせてくださいました。私たちを主の宣教のために用いてくださることを感謝し、これからも世界宣教のために主に仕えていくことを心に留めつつ、愛と献身の象徴なるこのパンを共に受けてまいりましょう。アーメン。それではマラナタ2節を捧げながら杯を備えてまいります。この杯は主イエスの血潮の象徴です。主イエスは十字架で尊い血潮を流され、すべての人々のために救いの道を開かれました。そして惜しまず命を捧げてくださった愛をもって、すべての人々をその救いへと招いてくださいました。その愛と恵みによってすでに救いに預かった私たちは、今与えられた恵みと愛を忘れることなく心に留め、その恵みと愛を伝える使命を心に改めて留めながら、愛と献身の象徴なるこの杯を共に受けてまいりましょう。アーメン。三節を捧げます。
神様の日々の恵みに感謝して献金の時を持ちます。 ただいまから唱詠賛美の後、祝祷構想を持って主に使わされてまいりましょう。
主イエスキリストの恵み、神様の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。主よ、
では神様の恵みがお互いにありますように、 God bless you を賛美して大礼拝の時を終わりたいと思います。シンガポールのチームの皆さん、本当にありがとうございました。 God bless you、 God bless you、 神様の祝福が、 God bless you、私にもあなたにもこの出会いに注がれますように。私にもあなたにも、私にもあなたにもこの出会いに注がれますように。
主に感謝して第2礼拝の時を終わりたいと思います。